ございます。ツイッター寝る前、眠お、見て、喋ってます。スペースいつも始め方迷っちゃうんだよね。はい、どうも、始まりました。寝る前の寝る前のねねちでーす。あ、だからねね、おはようございますって言った今。言っちゃったか。今日はダンスをして、その後、ミーティングをしてたらめっちゃ長くなっちゃったんだよね。今日雨かと思ったんだけど。YouTuber みたいな挨拶？いや、ね、YouTuber の挨拶わかるかな？ブンブンハロー。ブンブンハローねんちー。どうも、ねねちんでーす。根っこゴフィーしてたって。あ、マジか。ゴフィーするか迷ったんだよな。ゴフィーするか迷って、で、枠立てようかなって思って、いや、でも待って、眠いなと思って、そのなんか、一戦で枠閉じたらなんかもうあれかなと思って。で、スペースでいっかって。そう。なんか最近すごいくだらない、まずガジェットの話がしたいんだけど、そうじゃないさ、めっちゃどっちみんなにとってクソどっちでもいい話なんだけどさ、なんかメガネってさ、メガネかけてる人なんだから、メガネのメガネっぽい部分から耳にかけるところがビャって出てて、でそっから、耳タブにかけるためにもう一回ビャッて曲がってると思うんだよね、メガネって。で、その、ビャッててビャッて曲がってる、ビャッの部分が、内側にビュッてなってるんよ。なんか、顔の内側、こめかみに向けてギャッてなんか曲がってて、で、それが、なんか、最近メガネを新しくしたのね。なんか寝ぼけててメガネボキボキにしちゃって、踏んづけちゃって。で、一個メガネダメにしちゃって、最近新しくしたの。で、その買い立ての時はあんま感じなかったんだけど、しばらく使ってみて、そのギャってなって、ビャってなってるところが内側にビャンってきてて、すごいこめかみを押してて、頭が痛いことに気がついて。でもこれ、ねえの手の力じゃどうしようもできなくてさ。お店行かないとなって思いつつ、ちょっと放置しちゃう。あ、そう、メガネね、踏んづけちゃったんだよね。そう、なんか、最近本当にメガネがないと何にも見えなくなってきて、でも寝起き一番にメガネかける前にトイレ行くんだよね。で、トイレ行って、で、そっからもう一回最近寒いから布団の中にこう戻るのが、ねえの定番なのね。まあ、朝早い時間に起きてトイレだけ行って、もう一回その残ってる布団のぬくもりでもう一回うとうとするっていうのが最近の流行りなんだけど、その流行りのせいだよね。その布団に飛び込んだら、そこのちょうどいつも適当なとこにメガネを、ね、眠る前に取って、なんか枕元にピッて置いて寝るんだよ。で、それが1回目のトイレの時に、なんか多分位置がずれちゃって、2回目飛び込んだらそのままギャンって手で押しちゃって、ぺっちゃんこになった。耳のところを破壊して、なんかこの耳の部分がもう、レンズにギャンって。そう。写真撮ればよかったな。 捨てちゃった、やべえと思って。そう、ねえねえ、わーグラス、ねえねえ、わーグラス、あ、ねえねえ、ねえねえ、always グラス、結構常に眼鏡、外に出るとき以外はほとんど眼鏡ですね。ドライアイだからね、目シャパシャパになっちゃうから。よいしょ、でもパソコンの画面が見えないので、もう一回かけます。痛いけど。何色メガネ？何色？何色だろうな。赤茶みたいな感じ。茶色かな？黄身寄りじゃなくて赤茶だね。赤寄りの茶。メガネケースにちゃんとしまって寝るって？マジ？メガネケースなんて速攻どっか行っちゃうんだけど。メガネかけて寝るって？それやばいね、それ。それあれじゃないの？回転したときどうなるの？寝相で回転したらメガネどうなっちゃうの？それ。じゃ、でもね、メガネね、壊れるとね、こうメガネの人はわかると思うんだけどね、メガネ壊れるとマジで絶望なんよ。新しいメガネを買うまでそのメガネをかけ続けるか、何にも見えないか、目シャパシャパになりながらコンタクトするかになっちゃう。そうなの。いや、痛いな。それにしても痛いな。めっちゃ引っか、あとなんか髪の毛に引っかかるんだよね、なんかちょっと、フレームの形がちょっとおしゃれなやつにしようと思って、おしゃれなやつ買ったらさ、なんか髪の毛にめっちゃ引っかかって、なんかブチブチ髪の毛が抜けていく。耳の横だけ髪の毛なくなりそう。いや、そう。あれね。ねえねえ、携帯の機種好きだからね。ピクセル7が、もう、届いてる人がいるのかな？ピクセル7っていう、Android のスマホで、Google が作ってるスマホがあるの。ピクセルシリーズっていう、なんか、それの最近新しいのの発表があって、なんか、だいぶ安い。なんか、機能に対してお値段控えめで、なんか、YouTube とかで見てると、iPhone、これは iPhone 超える逸材だみたいな、なんかそういうことを言われがち。言われがちな。変えた人いる？ちょ、振り方雑になっちゃった。超えてはない？どうなの？超えてはない？わかんないわかんない。ねえ、もうピクセル、1個前の6は触ったことあるけど、なんか、わかんなかった。あんまりね、わかんなかったんだよね。あんまりわかんなかったね。いやー、なんかでも、移り変わりが急すぎ。そんなもんだよ。そうそう。あ、買った。ピクセル7買ったよ。あれ、プロじゃなくてピクセル7の方にしたんだ。ちょっと言うてね、あんまりちょっと見てないから見るね、ページ。ピクセル7。なんか、ウォッチも発売されたんだよね。Google ストアで見る。あ、ピクセルシリーズを比較、これか。比較で見る。新登場は、セブンと、セブンプロ？ 7 プロ？なんて読むんだろうな。一段とパワフルになった Google スマートフォン。Google プロレベルのカメラシステム。Google テンスター G2 によって優れたパフォーマンスを表現。あ、ねえ、ねえねえねえ。こういろんなスマホね、このホロライブに入って、なんか割と経済的に自由が利くようになって、今まで抑えきれてなかった、今まではもうどうしようもできなかった、機械、いろんな機械を触るっていうことがね、いろいろできるようになりまして、いろいろ触ってきて、でも知識がつかない、なんか中途半端な知識しかつかなくて、なんかこの、中身のパフォーマンスがとか言われてもあんま分かんないから、ちょっとねえねえのざっとした説明してあげるね。うーん、どっちがいい？セブンか、セブンプロ、セブンかな？なんかお値段的に可愛いのがセブンだな。セブン見てみるか。ウォッチ買ったの？え、単体で動くのかな？ウォッチ単体で。アップルウォッチ的な？寝ちゃうの？え、寝ちゃうの？閉じたって書いてある。ミーハーだからいいって。それっぽく語ってあげるね。瞬時に反応する6.3インチのディスプレイ。6.3インチってことは、プロマックス、iPhone のプロマックスが6.7インチだから、気持ち小さい。 気持ち小さいのかな。どんな場所でも美しい写真や動画を撮影。4K 解像度で色鮮やかに細部まで捉えます。シネマティックぼかし。映画のような高画質を動画で再現。あ、なんかでも、シネマティックって、やばい。iPhone と比較は良くないな。いや、あとでも分かんない。ギャラクシーしか分かんない。とにかくなんか、いろいろすごいらしい。あ、終わっちゃった。バッテリーは、急速だって。最強じゃん。暗所でも撮れるんでしょうかって。待ってね。調べてあげる。多分ね、ねねを触ったことないから、まだ実機すら見たことない。電気屋さんに行かないと。なんかでも電気屋さんでさ、いろんなスマホ触ってるとめちゃくちゃ話しかけられるじゃん。ね、あれ苦手なんだよね。ちょっと触りたいだけなんやと。触んなよってお店の人は思ってるかもしんないけど。触ってどうぞって置いてあるから触っちゃいたくなるよね。高スペックにしてもツイッターと配信しか見ないのです。それは、本当にそう。YouTube とツイッターと Google 検索がスムーズにできれば正直、いいよね。ピクセル7プロで聞いてますよって。おー、最新じゃん。13日に発売、昨日じゃん。昨日発売したばっかやん。6A に変えたけど7に変えよっかな。6A でいいんじゃない？なんか、6A って読むの？これわかんないけど、6A ってやつが一番コスパいいみたいな。なんか、レビュー動画死ぬほど見たけど、6A が一番コスパいいって書いてあったから。コスパでいい、コスパね。ピクセル。してか、セブンプロ買った人いるの？暗所で撮ってみて、写真。初スペース。ありがとうございます。OS アップで来たとき動作が辛くなる。なんかある程度でいいよね。いや、なんか、結局、ずっと話してたと思った。ずっと前になんか話したんだけど、Android もさ、使いたいし、iPhone も使いたいみたいな。結局、なんか、どっちにしようかなって迷って、Galaxy なんだけど、Galaxy か、iPhone か決められなくて、どっちも使ったんだけど、 結局どっちかになるってできなくて、結局どっちも持つことになっちゃったんだけど、なんか最近小さいカバンじゃ何にも入んなくなっちゃって、大きいカバンしか持てなくなっちゃったんだけど、なんかちょっと長い間両方とも使ってみて思ったのは、いやめっちゃ一応言ったんで、どっちの良さもあって、なんか絶対アンドロイドしか勝たんみたいな風にはならないけど、どっちもいいな。メインは、首にかけてるっていうか、最近さ、スマートフォンをさ、カバンに入れるんじゃなくて、直接こうぶら下げてる人いっぱいいるじゃん。ね、でもぶら下げてるから、でもそのぶら下げてる紐がつくのが iPhone しかなくて、外行くときは iPhone ぶら下げてるけど、家の中では、ずっと Android で過ごしてる。で、結局ね、めっちゃ一応、どっちもいいとこあるし、結局、パパパパって使えるのは、iPhone 感あるけど、触ってて愛着が湧いてくるのは、ギャラクシーかもしれんな。いや、これは、人の性格によるかもしれないけど、みんな、もう、電車とか乗ると、もう見渡す限り大体 iPhone の人ばっかりだから、そんな中、一人全然違うのを持って操作してるのがちょっと、楽しいじゃなきゃ軽ドヤみたいな。軽くドヤみたいな。嘘。軽くドヤ出て、ちょっと気分いいなとはなるね。でもそんな感じだな。ちょっとどうやっちゃう？でもケースが種類いっぱいあって、エアドロップ結局仕事でいっぱい使うから、エアドロ使えないといけないから、アップル端末も持ってないときついなってなって iPhone も持つけど、って感じかな。あとAndroid めちゃくちゃ充電早いの、あれってタイプ C のおかげなのかわかんないけど、寝る前に充電し忘れて、朝起きて出かけるまでに充電しとけば100%になってるイメージあるな。機種の差もあるのかな。めっちゃ早い。残り何分でマックスになりますよみたいな表示が出るんだけど、結構30分くらいで50%くらいもうバーって溜まってくイメージあるの。どやれる、え、どや、どやれるよね。いや、逆割りしたくなっちゃう。そう、よく、アンドロイドはもうめっちゃカスタマイズできるから、みたいな。もう全部自分の好きなようにできるから、みたいな。そういう、ガジェット系の YouTube の人とかの話聞いてると、やっぱ iPhone にはできないカスタマイズか、みたいなこと言ってるんだけど、年にくらいライトな、機械好きというのも恥ずかしいくらい、いろいろ触ってみたいなって思ってると、そこ、いろいろカスタムするところまでたどり着かない。普通に使ってる分に、あ、綺麗だなみたいな。でもカメラは、明確にここが違うって、素人目で言えないけど、iPhone より鮮やかめに映って、で、カブトムシは映えるな っていう。あとワンちゃんとかね、景色も空がはっきり映って綺麗だなって。iPhone でも綺麗なんだけどね。通知オンにしてるから充電の消費やばいって、それはやばそう。ああ、そう、確かに。通知画面もあれ、 なんていうの、 iPhone はさ、通知が来たらなんかこうピロンって出てピロンって下がってくやん、一瞬出て一瞬下がるみたいな。で、 Android って上に残り続けるんだよね。なんかなんていうの、自分で通知センター開いて、そしたらなんかずっと自分が消すまで残り続けるみたいな、そこに居座り続けるみたいな。なんかそれがいいのか悪いのか分かんないけど、いやー、こいついつまでも通知にいるのよって思いながら、なんか、かわいさはあるよね。そう、あとなんかこれは、分かんない。他のギャラクシーならではなのかもしれないけど、なんか、液晶の映り方が綺麗な気がする？わかんない。なんか、触ってて、うわ、めっちゃなんか、なんだったら夜見てる分にはちょっと眩しすぎるくらい眩しい。あ、ゲームやってる時にすぐに消えてほしいって、それ iPhone ならではだよね。やるよね、集中モードにするよね。音ゲーとかやるとき絶望だもんね、通知来たら。うわー、やばい、死ぬーってなるから、絶対お休みモードつけるわ。通知にかわいす、いや、なんかね、最初は、もうずっと iPhone だったからね、高校生で初めてスマホ持って、初めての携帯デビューでスマホ持って、なんかその時、なんかディズニー携帯みたいな、ディズニーとコラボしたスマホがあって、なんかみんな iPhone 買ってたんだけど、逆張りで Android 買って、でもその時ってまだなんか、Android が、ここまで発達してないっていうか、なんか iPhone やべえみたいな、 iPhone の充電やべえみたいな、なんか充電長持ちするしカメラ綺麗だしみたいな、なんか今はそんなことないと思うんだけど、昔のなんかねの印象だと iPhone の方がなんか小さくて優れててみたいな、なんかそういうイメージがあって、 Android はなんか使いにくいし、なんか充電の減りも早いしみたいな、なんかそういうイメージがあったんだよ。で、それで、そのスマホから機種変するってなった時にすぐに iPhone に変えて、そこからずーっと iPhone 使ってて、で、また逆張りで Android 使いたくなって、ただその時の昔の、そのなんか、すごい充電持ち、みんなの iPhone に比べて、ねんのスマホ、マジ、半分くらいの時間しか充電持たなくて、みんなと一緒に例えば出かけて、なんか、ウェーとか言って、こう、写真とか撮ってたら、先に出先で充電ゼロになって終わるみたいな経験結構あったの。そう、通知とかオンにしてるとマジ、もう、秒でなくなっちゃって、で、それで、アンドロイドやだな、みたいな、そういう印象があったんだけど、また戻したくなったっていうか、そっちにも、そっちを触ってみたくなって、で、触ってみたら、全然、そんな、なんか充電も持たないとか、カメラの画質がどうのとか、全然そんなことなかった。むしろ、充電どうかな？一緒に100%で持ってったら、なんかその充電のバッテリーの容量が iPhone と違うからあれだけど、なんか表記としては、まあ、結構差があるけど iPhone と。まあ、時間としては同じくらい、結構持ってるなっていうイメージある。昔は UI、画面作り、なんて、触り心地っていうか、デザインってこと？どうなんだったっけ、昔。今のやつは触りやすいな、でも。なんか、すごいくだらない理由だと、最初にその Android を触りたいと思ったのは、壁紙、なんちゅう、iPhone ってさ、ダウンロードしたアプリが、全部出るじゃん。ホーム画面にもう全部出て、で、上から順にさ、まあそういうカスタマイズするアプリを入れれば、 できると思うけど、デフォの機能としてもうダウンロードしたやつは1個ずつ片っ端からもう全部出るじゃん。で、しかも上から順にさ、綺麗にこう陳列されてくじゃん。で、そうすると、なんかネネがもうせっかく設定した銀さんの壁紙のちょうど顔が埋まるんだよね。顔だけ埋まるみたいな。全身くらい、膝くらいまで写ってる壁紙選んだら、ちょうど顔までアプリが来てて、みたいな。下半身だけ綺麗に見えてるみたいな。それが、なんか、嫌だなって。携帯つける機会が一日の中で一番多いのに、なんかその癒しの銀時の壁紙だったのに、ちょうど顔が隠れちゃう。せっかくのね、可愛いお顔が隠れちゃって。そう。で、それが Android だと、なんかそのアプリを収納してる場所とホーム画面がなんか別だから、自分の好きな場所に好きなやつだけ置けるの。だからもう本当に必要最低限だけを1ページの中にピッて押さえて、で、もう顔だけバーンって 坂田銀時の顔ってしてるの。もうそれがメインですね。もう癒し、やっぱ癒し大事。顔にかからないのにページ変えて、あ、あるあるだよね。もう1行だけみたい。上1行だけにして何ページもやる iPhone あるあるだよね。ね、ちょっと顔面確保して、そう、こういう、こういうこと、顔だけビヤーンって、これよ、これ、便利なんだよな。そうなの、iPhone 買う、埋まっちゃうんだよ。今壁紙で同じことなってる。え、なるよね。そうなんだよ。え、でも、まあ、一個は、初心者つまずきアンドロイドあるある的には、なんか絵文字が死ぬほど可愛くなくて、なんか iPhone の絵文字、顔文字？顔の絵文字可愛いじゃん、表情。なんか、アンドロイド何種類か選べるんだけど、なんか全部 iPhone の見慣れちゃうとなんかしっくりこないの、なんか。この PN の顔とかね、この iPhone だと、なんかトゥルッとするんだけど、アンドロイドなんかね、もたってするの。で、しかもなんか、ドコモのやつで買うと、なんか機種にもよると思うんだけど、なんか昔のドコモの絵文字が入ってて、なんかドットで描いたみたいなやつ？なんかそれと、今の、なんか、パソコンで見るツイッターの絵文字みたいなのが、なんかもう入り乱れてるのとかあって、そこは、絵文字とかをよく使う身としてはね、なんか、地味なストレス。リアルより、なんかね、リアルよりじゃなくて、より簡略化されてる感じ。そう、トゥルッとしちゃう。iPhone の絵文字コピペして辞書登録して使ってる。そう、手間じゃないか、それ。もうそれは、あ、もしかして次は iPhone に変える予定ですか？iPhone 勢エラー送られてくる。あ、これ。このナルさんのやつ。この入り乱れたやつよ、この絵文字。なんかこれね、強制的になんかそういう直すアプリみたいなやつあるみたいだよ。あ、でもわかんない。ネットで調べた中途半端な知識だから、それが それをやっていいものかわかんないからちょっと聞かなかったことにしてほしい。ツイッターの擬音助かる。あ、これピヨってやつ聞こえちゃう、これ更新してんのバレちゃうな。もう癖のようにこうやって何回もやっちゃう、これ。そう、ドコモの絵文字の昔っぽいやつね、あれ同じ機種でもなんか別のとこで買ったらそうじゃないとかあるみたいだよ。あ、ね、ピクセルは iPhone に近いってね、それね、それ言ってたよ、誰か。YouTube の人が。でもね、iPhone に似てるなら iPhone でもいいかなって思っちゃうんだよね。それはあるよね。ちょっと飲み物取って。どんなとこが似てる？え、なんて言ってたっけな？なんか操作が感覚的なところみたい。なんかあんま、なんかわかんなくて、調べなくてもいいことが少ないみたいな。ドコモだから気づかなかった？え、それドコモじゃなかったらね、その入り乱れた絵文字はなくなるらしいよ。ああ、野菜生活です。そういえば、あれ。別に話題にする瞬間もなくてしてなかったんだけど、病院の先生に原則お酒禁止って言われて、最近お酒を飲むことをやめたんですけど、まあもともとそんな飲んべえじゃないし、なんかこう誘われたら飲むとかしてたんだけど、最近は、今までどうかな？が、こう、ママがスーパーで買ってきたりして、こう、夜ご飯の時に、こう、ちょっとチューハイを飲むとかあったんだけど、なんか、やっぱ飲まない方がいいよって言われて、やめて、まあ、とりあえず夜はやめた方がいいって言われた。なんか、寝る前に薬飲んでるから、薬に対して反応しちゃうかもしれないから、まあ、夜、ガバガバ飲んだりするのやめようね、みたいな。で、むしろでもチミチミ飲んだらもう飲まない方がいいから、一回やめてみようって言われて、なんか今ここ最近ちょっとやめてるんだけど、え、調子いいですね、体の。絶好調です。そう、のイメージ湧かないって。いや、なんかね、自分から、いやー疲れた、ビール一杯貸すみたいなことはやらないけど、何飲む？お酒あるよーって、なんかママにご飯の時、何飲む？お茶飲む？水飲む？お酒あるよーって言われると、あ、じゃあ半分こしよっかなーみたいな感じだったんだけど、いや、調子良いですね。野菜ジュースですね、今飲んでるのは。 そう、あとなんか最近アレルギーの薬を、ちょっと強くしたの。毛玉ちゃんがだんだん冬毛になってきて、もうなんか、もうやったら、もさもさし始めて、毛が余計に舞うようになってきたから、まあ今まで飲んでたアレルギーの薬から、ちょこっと強いのに変えて、まあそれの副作用が出ないためにも、まあちょっとお酒抑えようね、みたいな。肝臓の問題とかなのかな。昼の飲酒配信。まあでもね、飲酒、もし晩酌してたら、まあこんな話をしといて、晩酌してたら、まあ今日はいい日なんだなって思ってください。日常的にこう飲むのをやめました。なんかでも、ママは、お酒やめる？何それ？無理なんですけど！カチッ、グビグビグビ。そんな、逆にストレス溜まっちゃうよって言ってた。ママね、本当に、なんか、あれなんだよな。なんか、ビールも、なんか、なんだ、今日はビールないのか！ああ、なんだなんだ、アマゾンって言って、アマゾンでなんか、段ボールで頼んで、いやー、これでいいわ、これでいいわいって言って、なんかすごい冷えてる。なんか野菜室が、なんか縦長のね、野菜室なのね。冷蔵庫ってあるじゃん、野菜入れるとこ。なんかそこがちょっと、なんか冷凍庫よりちょっと縦に長くて、なんかめっちゃ綺麗に500缶が入るの。その500缶がめっちゃ綺麗にバーって並んでて、いや、やっぱこれだよなーって言ってた。豪快すぎる。なんかね、夜になるとね、急にね、いやー、今日も一日頑張ったな。いやー、喉渇いたなーって。夜ご飯何しよっかなって言いながらもうカシッって。準備のタイミングでもう空いてる。500、しかも500がいいんだって。なんか、よく言うのが、350じゃちょっと足りないんだけど、500だとちょっと多いんだよね。でも350飲むと、足りなくてもう1本しちゃって、そうすると350、350で700になっちゃうから多いんだよね。だから、500飲むの、ちょっと多いなって思いながら500飲むのって言ってた。そう、ビールを片手に料理するから。でもね、パパもお酒強いし、ブラザーもお酒強いから、多分一家としてお酒は強いんだよね。ね、でも、なんか飲んでも、そんな、いや、どうかな。眠たくなってきちゃうからな。まあ、でも、今日は気合を入れてたくさん飲むぞって思ったら、嗚咽が出ることはないかな。嗚咽ちゃうのはない。 350少ない。じゃあ何ミリリットルだったらいい？でも500じゃちょっと多いんだもんね。400くらい？適量を探さなきゃね。そんな飲むことは、うちね、お正月とか、ま、年末、親戚がバーって集まると、なんか、いろんなお酒買ってきて、みんなにバーって開けるんだよ。日本酒とか、あと、ま、チューハイもそうだし、ビールもそうだし、あとは、あんま種類わかんないけど、おばあちゃんが焼酎好きなんだよね。だからそういうのがいっぱい、こういろんなとこのやつが集まってきて、それを、まあみんなで飲めるやろって言ってバーって開けて、みんなでうわーってやるの。だからそういうので、なんかその、もう途中で、やばい、もう気持ち悪いんで、もう限界でやめますみたいなふうにはならないけど、でも、わかんない。周り全員、みんな最後まで、うわーって飲んでるから、どこを基準にして強いっていうかわかんないけど、でもみんな応援してないな。そう。だから今年は、ふるさと納税で、いろんなお酒を頼んどこうかなって思った。でも運ぶのちょっと重いから、もう直接、おばあちゃん家とかに配送しとこうかな。まあね、重いもん持ってくの。いや、なんか今日、砂ぼこりが、ダンスの一日に砂ぼこりが立ってるなって思って。今鼻かんだら鼻水の中から砂出てきたわ。やば。ぐちゃりじゃりしてるわ。いや、ちょっとなんか気になるな。あるあるだよね。学校にいるときとかめっちゃなかった？体育終わって鼻かむとめっちゃ鼻から砂出てこなかった？ お風呂入んなきゃ早く。室内じゃないな、室内だよ。行き道にさ、マスクしてないの。え、なんか、外では外していいらしいじゃん。だから、行き道さ、誰とも喋んないし、無言だし、息してるだけだからいいかなと思って、行き道は取っちゃう。駅までの行き道？ドアトゥー駅。ない？砂ないか。いや、なんかそもそも多分ね、あれなんだよな。なんか、いや、これはでもね、ね、最低な、 最低な癖なんだけどね。なんか、鼻かんだ後に、一回ちょっと様子のチェック 様子のチェック入っちゃうんだよね。わかんない？これ。わかるかな？この気持ち。なんか、そのまま捨てるんじゃなくて、一旦本日の調子の確認があるじゃん。それで砂入ってるなってわかるんだよな。え、わかる？え、わかるよね。しちゃうよね。様子のチェックしちゃうよね。え、よかった。同じ気持ちの人がいてよかった。健康チェックしちゃうよね。チェックしない？え、本当？え、いや、なんか、いや、もちろん外ではしないよ、なんか。外ではね。家だとさ、別に誰も見てないしさ。見られたところで、何してんのって言われるだけだからね。健康チェック大事。なんか鼻炎だとさ、これが一体花粉なのか風邪なのかの判断するときにね、ちょうどいいんよ。やっぱ大事。鼻風邪？鼻から健康チェックしてんの。なんか、あれだよ。量を見るんじゃなくて、なんていうの？ あ、質感？ 質感というか、内容のチェックが入るね。いやー、よかった。分かってもらえてよかった。綿棒も見ちゃう。綿棒って、耳の掃除？そんなんもうめっちゃ見ちゃうよね。あ、本日の撮れ高ってならない？ 耳かきでさ、耳かくのあんま得意じゃないからさ、綿棒でビビビって、かゆいなって思っただけにビビビってするんだけど、綿棒は見るよね。そう、見ない。綿棒見ないで捨てる人いる？みんな見るよ。え？見るだろ、綿棒は。やるよね。ああ、よかった。だってさ、そもそもあれは本当に、どれだけチェックしないとさ、あれじゃん。何にもついてなかったら、ちょっと捨てるのもったいないまであるよね。なんか、何かしら、1ミリでもいいからさ、もうほんと、1クソでいいから引っかかってきてくれないと、なんかまだ新品な気がしちゃうもん。もったいない菜屋さんが出ちゃう。え、だからなんか、あれ気になる。なんか、耳かきの先にカメラみたいなのついてて、スマホで見ながらさ、耳の掃除できる。なんか、耳かきみたいな、最先端耳かきみたいなのがあるらしくて、なんかそれめっちゃ気になるんだけど、なんか、わざわざ耳かきするのにスマホいちいちつけてアプリを起動するかって言われたら、そんな気がしなくて、結局試したことないんだけどね。試した人いない？誰か。そう、あるの。耳のカメラで。自分だとさ、わかんないじゃん。なんか、ママにこう、やってもらうなら、あ、もう、お願いしますよって感じでいいけど。で、ほら、こんなに撮れたよって言われて見せられるならあれだけど、自分でやってるとさ、もうどこまで突っ込んでいいのかもわかんないしね、あれ。綿棒ですらたまにわかんなくなるもん。あれ？待って、綿棒真ん中より奥行っちゃってない？って思うときない？あれあれ、なんか今日は、すごい、なんか今日めっちゃ耳手前にあるなっていう人、あれなんかどんだけ今日耳奥にあるの？っていう人ない？あるんだよな。 でも耳はあんま掃除しすぎない方がいいらしいよ。毎日綿棒とかで、しかもお風呂上がりにする人なんか要注意みたいなのテレビでやってた気がする。やっぱね、クソの方も、無意識に存在してるんじゃなくて、みんなの耳を守るために、クソとしての役割を果たそうとしてるだけだからね。あんま綺麗にしすぎちゃうと、なんか耳に良くないって。耳かきのエステみたいなのが、そうなの？耳を専門、耳専門の、耳専門のエステがあるの？ いや、あとね、なんか、なんかのね、テレビで、なんかのバラエティやってたの。なんか、耳クソが止まらないんです、みたいな。なんか何にもしなくてもハラハラ耳からクソが落ちてくるんですみたいな人のお悩み解決みたいなので、なんか耳を掃除しすぎると、クソさんの方が「いや、やばい、俺たちクソの団結がなくなっちゃう」って言って、なんか余計なんか耳の中でこう発声しようと頑張っちゃって、なんか増えちゃうみたいな。だからなんか、いや、今日も毎日すごい収穫できるなーっていう人は、なんかその耳の中がクソを発生させようとして努力しちゃってる可能性が ある。なんか最悪溜まりすぎたら勝手に落ちるって聞いたことあるけど。そう、なんかお風呂上がりとかってさ、なんかやばくなってるから、いや、めっちゃほじりやすいんだよねっていう人も、それほじりすぎになっちゃうみたいだから、ある程度、あれじゃない？ちょっと乾かして、まあ、急を要す人はちょっと、耳もドライヤーいっとく？ 一瞬で乾きそう、耳の中なんて。ねねはね、綿棒上級者だからね。ねね綿棒上級者なんだよね。だからね、まあ、ねねくらいになると、耳の中に残ってる水分を綿棒で回収するくらいの それくらいはできるんだけどね。なんていうの、耳に触れず、耳の壁側に触れず、耳のその壁の周りについてる水だけをこう優しく回収して、綿棒の先っちょをふにゃふにゃにするみたいな。まあ、ねねくらいね、綿棒の扱いがうまいと、まあ、それくらいのことはできる。綿棒って両側に、あれなんだ、綿がついてるけど、右面は水の回収に使って、左面はクソの回収に使うみたいな。そういう、それくらいできる。やっぱお風呂上がりにほじりたい人はね。そう、やっぱ水を 水を回収することが 無敵よ。 そうだよ。やってみたくなっちゃったでしょ、でも今日。まだ風呂に入ってない人、今日やりたくなっちゃうよ。耳から耳の水だけを回収するっていう、超上級者がやる綿棒テクニックをね、使いたくなっちゃうんですよね、今日。お風呂入ってる時から意識しちゃうよ、多分。美容院はどうする？髪洗った後に耳、あれ、嫌だよね。耳拭かれるのちょっと嫌だよね。なんか、美容室あるあるだと思うんだけど、なんかタオルが白じゃなくて、黒とか茶とか使ってくれててさ、こう耳、頭をシャンプーした後に耳をこう拭いてくれるけど、その時に、一クソでもついたならば 美容室の人にどう思われちゃうんだろうって思ったらね、ちょっと定期的に掃除したくなっちゃうよね。わかるわかる。その気持ちめっちゃわかる。美容院行く前はちょっと、周りだけでも綺麗にしとくかって思うよね。いや、風呂入りたくなってきた。終わろう。あ、耳クソの話で締めになってしまいましたけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。まあね、今日お風呂まだの人は、もし耳に水がかかってしまったならば、綿棒で水気だけを回収するっていうね、上級テクニックをやってみて、まあそれで成功したら、明日から綿棒上級者を守ってください。待ってます。高みで。はい。おやすみー。いつも終わり方がわかんなくなっちゃうんだよな。終了。